平和を考える。今月の表紙は青空に向かってまっすぐに伸びる青霧の写真です。被爆青霧。昭和20年8月6日、爆心地から北東へおよそ 1.3km の広島市内で被爆した青霧は、爆心地側の幹半分が熱線と爆風により焼けてえぐられましたが、樹皮が傷跡を包むようにして成長を続け、照度の中で青々と芽を吹きました。平成27年、三田市は戦後70年、非戦の誓いを次の世代につなぐシンボルとして、この被爆青霧の種から成長した苗木を、被爆青霧2世として広島市から託され、三田市総合福祉保健センターの西側に植樹しました。今年は終戦から79年です。戦争は最大の人権侵害と言われます。太平洋戦争では大人も子どもも多くの人が犠牲になりました。三田市では戦争や核兵器のない平和な世界を築くことを願い、平成元年に非核平和都市宣言を行い、以後毎年8月を平和について考える市民月間として、平和を考える市民の集いの開催を中心に、市民の皆様の参加のもと、平和への取り組みを続けています。金剛では、昨年の平和を考える市民の集いにて、岸田達夫さんが語られた講話を掲載します。僕は国民学校1年生、岸田達夫さん、90歳。今日は私の子供の頃の個人的なお話でございます。ひとたび戦争が始まりますと、戦地の兵隊さんだけではなく、ふるさとの留守家族や一般家庭の誰もが悲惨な思いをします。そのことの一部をお話しし、戦争の凄惨さ、二度と戦争を起こしてはならないということを考えていただければと思います。私が三田国民学校に入学しましたのは昭和16年1941年の4月でございます。それまでは尋常小学校でしたが、その年から国民学校と改められました。1年生の2学期末に太平洋戦争が起き、5年生の夏に終戦となりました。6年生を卒業するまでの6年間が国民学校と呼ばれていました。2年生になりますと、運動会は大人になって戦地でも耐えられる体となるよう、連成会と言い換えられ、行進は隊列を組み 1,2,3 と軍隊式の号令をかけた運動会となりました。3年生になりますと、子供は小国民と言われ、教科書に記載の船は軍艦に、バスや乗り物は戦車などにすり替わり、徹底的に軍国教育を叩き込まれました。一クラスの学童数も増え、73人もいましたので、教室内には入りきれず、廊下に机を持ち出して勉強をしました。食べるものも十分になく、空腹の中での勉強です。勉強といっても、学力を上げるためのものではなく、勤労奉仕や軍国教育を徹底させるための教育です。日本は資源が少ない国でございますから、外交が途切れますと、全部輸入がストップします。輸入が止まると、金属はもちろん、燃料の石油も食料も入ってきません。家庭内の鉄瓶などを供出しました。4年生の頃には、学校の講堂の床を外して、土間に機械を据え、戦闘機の部品などを作る軍需工場に代わり、 中学生のお兄さんたちが油まみれになって働いていました。当時のニュースは大本営軍の発表だけで、真珠湾攻撃で勝った時には学童や国防婦人会など町民は旗行列をして喜んでいました。しかし戦況が悪くなっても戦艦何隻をやっつけたというラジオ放送が流れていました。実際には日本軍の被害の方が大きかったようです。国民は嘘の情報を信じていました。アメリカ軍による本土空襲が始まりますと、都会での生活が危険になり、尼崎市の学童が集団で三田へ疎開してきました。宿舎は三田中学の寮や町内のお寺など大きな建物のあるところです。夜になると母が恋しくなって、一人が泣き出すと何人もが声を上げて泣きます。引率の先生も本当に大変なことでございました。食べ物の不足は深刻で、お米は配給となり、お茶碗の中に米粒はわずかで、麦や大豆や芋などの方が多くて、いつもお腹が空いていました。学校では学童たちの勤労奉仕で運動場や空き地を掘り起こし、さつまいもや豆を植えました。5年生の7月19日に米軍戦闘機が三田に飛来し、機銃掃射がありました。この時が一番恐ろしい思い出として今でも鮮明に記憶しています。当時敵機が近づくと警戒警報を示す警察のサイレンがううとなって住民に知らせていました。警報が出ると学童は全員校庭に整列し、地区ごとに帰宅していました。私は校門を出て空気艇の付近まで来た時、爆音が激しく聞こえましたので、民家の家のわずかな隙間に頭だけ突っ込んで隠れました。学校の上空付近で戦闘機の機関銃の音が聞こえました。国鉄 JR 三田駅付近の大きな建物が軍需工場と思ったのでしょう。弾丸が当たり、三和国民学校の学童5人が亡くなりました。その他数人が重傷を負いました。藁屋根に当たった高杉の農家も全焼しました。夏休みの時に終戦になりました。この前日に私の弟が亡くなりまして、お葬式をしている最中でした。日本が負けたという信じられない終戦の知らせがあり、弟の死と重なって本当に大変な一日でございました。最後になりますが、戦争が起きると男子は国の命令で戦場に送られ、生きるか死ぬかの日々が続きます。内地では敵の爆撃機から爆弾や焼夷弾などが見境なく落とされ、多くの人命が失われます。人々から自由を奪い不幸にする戦争は絶対してはなりません。80年近く平和が続いているありがたさを感じるこの頃でございます。講話の様子は市公式 YouTube チャンネルから視聴いただくことができます。